マサ姉の獣話第15回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。広報岬の読者のあなた、元気にしてるかな？前々回と前回、2回続けて猿の話をした。収穫しないで放置した果樹、農作物を食べ始めた猿の群れは数が増える。これが集落の餌付け。初めて集落に来た猿が人と出会った時に知りたいのは、その人が敵か味方か、ということだけ。猿がいるのに知らん顔、見て見ぬふりをするのは猿に味方だよ、って歓迎する態度。猿は三次元の動物だから、高い木や屋根の連なる集落は最高の遊び場になっちゃうぞ、って話した。猿に弱い集落、強い集落。猿を見れば集落がわかる。猿にやられたという集落に行ってみる。無残に引きちぎられ、畑一面に食い散らかされたトウモロコシが散乱している。橋の欄干やお寺の石段に、まがたまがたの猿のうんこ。この集落では猿が安心しきってる。猿に舐められてる集落だという証拠。猿がちょっと警戒し、恐る恐る出てきた集落なら、畑のトウモロコシをもいで、屋根や裏山で食べる。集落内では、うんこをする余裕はない。男性がおったら逃げるけど、女性やと木の枝揺すって歯をむいて脅す。というのは女性は猿を追わない集落。集落の道を何匹もの猿が悠々と横切る。というのは猿が自分の畑に来た時だけ追うけど、あとは知らん顔という人の多い集落。行政が進める餌付け。意外なことに集落を怖がらない餌付け猿の群れは、一見して行政が熱心そうな市町村に多い。シルバー人材雇用促進事業とかで結成された猿追い部隊。国庫負担の大型捕獲檻、一頭あたりの奨励金が上積みされた有害駆除、すべて猿対策としては間違い。被害の本質を理解せず、被害を減らすより苦情をかわすための施策。こうした施策が、対策は行政にやってもらうものという思いを定着させてしまった結果なのだ。公助には自助、共助を封印する公助と、自助、共助を推進する公助がある。国や御用学者の提言であっても、自助、共助を封印する公助があることを知っておいてね。みんなが知っておく。みんながこの集落は怖いぞって、猿を見かけたら花火をぶっ放す。聞きつけた人が応援に駆けつける。手元に花火がないときは鍋を叩いたり棒を持って飛び出してくるっていうのが猿に強い集落。そのためには集落での勉強会には女性も参加することが大切。何でも男性だけで決めちゃう集落は猿に弱い。今月の宿題。いざというときのために集落で猿を追う練習してみよう。花火の音を合図に飛び出す練習。